どうもオレンジです。
すっかりスーパーに人が戻ってきました。ポンです。
世の中全部タネにしようタネラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー。まあね、毎週気になるドラマ、地上波のドラマ、配信ドラマなどなど幅広くね、映像作品扱って語り合っているコーナーでございますけれども、現在ね、まあ2020年4月にスタート予定だったドラマ、まあ一部まだ継続して放送されているものもありますが、まだ始まってないもの、途中で止まっているものなど様々ある中で、今回はね、改めて、まあ、再放送とかも多くなっているタイミングでもありますので、昔のドラマを扱ってみようではないかというポンさんの提案のもと、今回はね、昔のドラマについて語ろうと思うので、じゃあ、ここからポンさん進行お願いします。
結婚式か。はい、ということでですね。
段取り中毒。
段取りゾンビがやってまいりましたけども。
あ、段取りゾンビだ。段取りゾンビ。
今回はというか、まあさ、はいはい、コロナというさ、まあ、うん、何ある意味こう、もう、教科書に載る感じのことがさ、
はい、
まあ、あったわけじゃないですか。
うん。
で、これは、もう僕らしか体験してないっていうふうに、イメージ的には思ってるんだけど、
うん。
でも過去を振り返ってみたら、まあ、それに近いことは、
うん、
まあ、あるのかもしれないなと思って、
ちょっ
と想像してみて、ピラピラとめくってみたら、あ、これは、はいはい、まあ、同じじゃないよ。同じじゃないけど、うん、当時のショックで言えば同じぐらいとも言えるかなというのが、
うんうん、
オイルショック。
ああ、はいはいはいはいはい。
なんかまあ、ありましたね、僕もその全然その当時はさ、リアルタイムじゃないからわかんないけど、うん、まあ、うん、たまたまですけど、トイレットペーパーが、買い占められるとかさ、
うん、
あと見たら、テレビの放送時間とか縮小されたりしてるんだって。
うん、ああ、どういうこと？
だから、
ニュースが入るってことですか？
とにかく、エネルギーを使っちゃいけないっていう時代なわけですよ。
なるほど。
そう。だから、それは今とは違うけど、当時は全くみんな想定してなかった。うん、要するに原油価格が跳ね上がってね、中東戦争の関係で。うんうん、そういでもって、うん、何でもかんでも、お金をかけないでやろうっていう、縮小傾向になっていくわけですよ。
うんうんうん、うん。
でもって、だから、トイレペーパーなくなるってわーっと人は行くし、例えば、NHK とかの昼間とか深夜の放送とかも、まあ、全部カットされていくみたいな感じで、ウルトラマンレオとか当時やってたけど、うんうん、経費削減みたいな、基地の、うん、ウルトラマンレオの、なんか基地があるんですけど、
まあ、はいはい。
防衛隊みたいな、その基地が全部爆破されて壊されて、うん、その表現が一切なくなるみたいなこととかあるんですけど、
うん、
とにかく削減削減に向かっていくみたいな感じの時代なわけですよ。って思うと、なんかこの時代は、まあ、イコールじゃないけど、でもその衝撃たるや、まさかこんなことないだろうってみんな思ってたことが起こったっていう意味では、ちょっと似てんのかなと思って、うん、この年が、うんうん、まあその今 NHK の放送時間削減したみたいなのが1974年なんです。
74年、
うんうんうん、はい。ということで今回は1974年の傷だらけの天使の話をちょっとしたいなというふうに。
ああ、はいはいはい、そうですね。
はい。で、
ここでなんか BGM とか流せたら最高なんですけどね。
そうね。町山智弘、はい、聞いていただけますか？
あのね。
まあ、皆さん、個々に聞いていただければと思いますけど、うん、まあ、印象的なね、オープニングテーマが、記憶ある方もいるとは思うんですけど、うん、でもあんまり、まあ、うん、この、傷だらけの天使ってめちゃくちゃ、再放送されまくってるから、見てる人もいるとは思うんですけど、その再放送時代が終わって、番宣とかさ、うん、そういう時代にもう入って、うん、いや、3、40年経ってると思うんですけど、
だからその。再放送僕が知ってる限りではないですね。
あ、そう、いや、
生まれてから多分。
何なんか、夕方の4時とかさ、ずっとなんか危ないデカとかやってたけどね。
うん。ギリギリ探偵物語ぐらいですね、僕は。昔の味知ってるのは。
ああ、そうだよね。だから、そういうのはやってたサイクルの、うん、まあ、一個ではありますけど、うん、 まあでも意外とやっぱ伝説的ドラマとしてのイメージだけで、うん、あんまり知らない人も多いと思うんですけど、一応1970年の、10月スタート。で、当時は、うんうんうん、土曜の10時からやってたんだって。で、これの前のクールが白い牙っていう、あの、藤岡弘がやってた、はい、まあドラマで、これもね、うん、まあすごくいいんですけど、藤岡弘が、まあ、あの、巨悪と戦うみたいな。だけど、こう、うんうん、ずっと不利な状況みたいな、そういうドラマなんですけど、まあ、それの、まあ、ハードボイルド路線ということで、やったのがこの、傷だらけの天使なんですが、まあ、割と有名なのは、あの、あれだね、証券が、
うん、
まあ、主演で、で水谷豊さん、うん、今の、相棒の、水谷豊さんが、はい、まあ、当時、コンビを組んでやってたっていうのが、うん、まあ、お馴染みだと思うんですけど、まあ、物語で言うと、簡単に言うと、まあ、新宿に住んでる、もうなんていうかな、まあ、チンピラみたいな二人組が、まあ、岸田京子っていう女優さんが、まあ、いらっしゃるんですけど、まあ、その、
はいはいはい、
はい。
で、その、ムーミンのね、
はい。そうね、そういうイメージぐらいだよね。で、まあ、あと、岸田新っていう、まあね、我々的には誰って言えばいいのかわかんないですけど、まあ、例えばサンバルカンの長官、嵐山長官役なんですけど、もうわかんない
も
ん、ね。
もっとわかんないです。もっとわかんないです。はい。
まあ、岸田新さんって、まあ、これも名優と言われてる人で、まあ、その、俳優かな、うん、で、その人たちがやって、まあ、探偵事務所の仕事を時々おこぼれでもらうんですけど、で、それをまあ、解決するっていう役割なんだけど、うん、まあ、とにかくドジ極まりないとか、痛い目に大体食らうとか、うん、あと、そのやっぱ探偵事務所ってのは、その、二人を、まあ、なんていうのかな、うまく利用してるような状況だから、大体こう、うん、まあ、ちょっと騙されるみたいな感じになるんですね。うん、そので、しかもこう、警察権力からも睨まれ、だから彼らは、かっこよく立ち回るっていうよりかは、まあ、なんていうか、ギリギリの生活の中で、なんか生きる喜びとか、悲しみとかを、まあ、噛み締めながら、ただただ一生懸命生きてるみたいな、なんかそういうふうな、ま、物語なわけなんですよ。
うん。
で、まあ、なんか今の時代と重なるっていうのは、実はその時代背景的には、ま、そういうところはあるわけですよ。まあ、ちょっと、これからどうなるのかなっていう多分空気感の中で、まあ、ちなみに、この時に、ドリフの、荒井中が志村けんに変わるっていう発表とかされた年だったりとかするんですけど、なんかそういうね時代で、あと長嶋茂雄が辞めるみたいな。
おぉ、永遠に不滅です
よ。そういう風な時代だ
から。永久に不滅か。
なんかある意味ちょっと時代の転換点みたいなところが、やや来てた時だとは思うんですけど、まあそんな空気感の中の物語なんです。で、まあ今見ると、まあフィルムというのもあるから、なんつうのかな。まあ、ちょっと本当の出来事みたいな感じっていうんですかね。今の丁寧に作られたドラマというよりかは、うん、なんか本当カメラ持ち込んで作ってんじゃねえのかな、みたいな、そんな感じだったり、あと新宿とか渋谷とかの、まあね、実際これ74年ですから、まあ、50年前なわけなんですけど、あの渋谷の東急の、何おにぎり型の、なんかこう、装飾ってわかりますかね、ついこの前
に。おにぎり型の装飾、
なんかほら、駅
どこにある東急ですか、
東急の駅舎の横にさ、なんかこう白い、なんつうのあれって、おにぎり型のなんかほら、壁みたいなのがあったじゃないですか、何枚も。その上を、タモリクラブでタモさんたちが歩いてとか覚えてますかね、わかんないか。まあ、
なんとなくわかるかもしれない。
説明は
分かる。東横線の話？
東横線か。東横線か。ごめんなさい。
はいはい。
で、まあそういうシーンが、まあ映像で当時のやつがそのまま残って、新宿を駆け巡ってるところの新宿が映ったりとか。で、新宿これ割とまあ、話今合わせるなら、あれですね。もう全然出てこない。アニメでさ、君の名はを撮った監督の2作目。
新海誠さん。
2作目じゃないけど。
天気の子。
天気の子で、祈りを捧げるためにビルにわーって上がっていって、 で、なんかこう、屋上まで行くシーンがあるじゃないですか。途中階段が落ちるみたいな。
まあ、鳥居があるところですね。
そうそうそう。あのビルは、の元々は、この傷だらけの天使で、証券たちが住んでたペントハウスが建ってた場所なんですよ。
それって、ね、いや設定としてってことなんですかね、あれって、ね。
いや、設定かどうかわかんないけど、絵柄は全く同じで。
うん、
で、多分場所的にも同じなんだと思うんですけど、新宿を使ってるっていうことでね。うん、で、まあ、代々木
のあたりですね。
そうそう、代々木会館っていうところらしいんですけど、うんうん、で、まあ、あそこは昨年、工事でもう、あそこには行くことはできなくなっちゃったんですけど、だからそのシーンとかは、ね、円形で映したりとかするから、ああ、あそこだなっていうのは、うんうん、多分、天気の子を見てた人はわかると思うんですけど、うん、まあ、そんな、シチュエーションなんですよね。で、今と真逆だと思ったのは、まあ、とにかくね、汚いの、シーンがもう全部。なんつうの、多分まあ衣装もなんかね、ビギっていうなんか有名なブランドだったり、菊池武雄が衣装やったりとかなんかするんですけど、今
武雄、菊池の菊池武雄ですか。
なんだけど、もうね、とにかく汚ねんだもん、なんつうかもう、常にこう、泥だらけみたいな感じで、まあ、ほぼ全編オールロケみたいな感じで作られてるから、うんうん、まあ、それはしょうがないんだろうけど、うん、まあ、警察と殴り合うとかさ、すぐ転げるとかさ、もうパトカーで移送中とかも、もうパトカーの中でもなんか殴り合いとかしてるわけ。
はぁ。
ワンカットがでも結構長めにあって、そっからまあ、パトカーがひっくり返って逃げ出すみたいな、なんかそういうシーンとかもあったりするんですけど、まあ、とにかく今思えばむちゃくちゃで、まあ、誰が撮ってるかさ、深作金次だったりするんですけど、そういう、監督なんかも結構まあ、有名な人がいっぱい撮ってるんで、まあ、これ好きな人。
熊代辰美とか撮ってるんですね。
ね、調べてもらえる。だから、そういう都合もあるのかもしれないですけど、まあ、結構なヌーディーも、なんかね、全部で26話なんですけど、初期13話ぐらいはもうかなりの確率で、うん、まあ、女性が脱いでるという感じなので。で、そういうシーンが続きすぎたかどうかはわかんないんですけど、視聴率がめちゃくちゃ下がって。
下がったんですか？
そうそう。
そうなんだ。
もうダメだっつって、割とこう普通の路線に変えたっていうふうなことも、なんかこう、ウィキペディアなんかでは載ってたりするんですけど。まあまあ、でも見たら、まあ、最初はまあすごいよ、結構。本当にいきなりもうそういうことを始めてる感じから始まるみたいなし、回なんかもあったりするような、まあ、
時代ですね。
そう感じなんですけど、だとにかくまあ汚いでしょ。で、それからあとシーンとかも、なんかね、まあこれリアルというのか何だかもうわかんないんだけど、もうとにかくキャラクターがすごい近いところで喋るわけ。ゴニョゴニョゴニョゴニョって。で、何言ってかわかんないんだよ。もう、なんというか。それは、だから、すごい近い距離とか、だから、多分、僕らに、画面の向こうの僕らに伝えているではあるんだけど、もう表現としてはそこの場所で何かが行われてるっていう風な空気の方が強いっていうか。
うんうん、
だからほら、やっぱ人間同士が喋るときに、近きゃそんな大きい声出さないよね。
うん、
そのリアリティみたいなものも含めて、その、まあ、ある意味逆密っていうんですか、まあ、密ですわね。近いところでやってるのは、やっぱ僕らの時、うん、ところには、セリフとしては届かない。届きにくい。まあ全部当たり前みたいな。でも、二人が何かしてるとか、空気感とか見えるみたいな。だからなんかこう、距離感っていうのが、もしかしたら今のドラマとは、全然考え方が違うのかななんて思うんですけど、聞き取れねえけど、こいつら楽しそうにやってんなとかが、わかるとかさ。これはかなり詰めてんなっていうのがわかるなとか、なんかそういうふうなことが、セリフというか絵で感じられるみたいなのが、まあ、なんか、ちょっと今思うと独特だなっていうふうに思うって感じですよね。で、これももう一個ね、気になるというところでね、ホーンユキっていう女優さんが出てくるんですよ。う
んうん、ホーンユキ、
ホーンですね。ホーンセッションのホーン。
楽器の。
はい。で、まあ、まあ、それは、あれですね。お胸が豊かでおなじみな人なんですよ、当時。
あ、木南奈々さんみたいな。
木南奈々を、そういう風にしてくくっていいのかわかりませんけど。まあまあ、
せっかく昔のドラマで木南奈々さんそういうキャラだったんで。ああ、こういう感じだったんだな、
そうなんだ。ちょっと危ないでからそうだったかわかりますけど、うん。まあ、とにかくそういうセクシーな女優さんが出てきて、で、 うんうん、今だったらセクシーな女優さんは割とこう、なんていうかな、まあ、形だけ入れられるみたいなこととか、まあ今もうそれすらもないみたいな時代だと思いますけど、大雪さんはその、さっきの岸田京子さんの相部探偵事務所っていうところの、まあ、秘書みたいな感じでいるんですけど、受付みたいな。うん、です。で、そこで、まあ、なんていう、おさむたちが、証券たちがやってきて、まあ、最初ちょっと喋ったりとかさ、あと二代目水戸黄門とか来て、うん、まあ、喋ったりするんですけど。
もうさ、二代目に、それ、役者さんの名前は何ですか？
ちょっと忘れた。
いきなり水戸黄門でとか、まあいいや、はい。
おいで、なんかもうおっぱいとかチラチラ触ったりするわけ。
なんだそれ。
で、セクハラをするんだけど、もう逆になんていうかその、私のセクシーな体を褒めなさいみたいなこととか言ったりするわけです。この勇気は。
どうかしてる人ばかりが。
そう。いや、だから、なんか今の基準で言ったら何なのかなと思うんだけど、でもなんか、なんつうのかな。コミュニケーション取ってんだよね、なんていうか。薄い、はい、あなたはあなた、私は私じゃなくて、どうコミュニケーション取るかの工夫がそこにはあって、いや、無論だからそれ、あれよ、基準に当てはめればいろいろ言われるとは思うし、それはどうかとは思うんだけど、なんていうかその、まあ、これはもう語弊をもってして言いますけど、なんかぶつかり合ってる感じがするというか、まあ、当時だけど、やっぱ女の人がどういうふうな居場所にいたかってこともわかるけども、その女の人がどう男と対峙するかみたいなところとかが見えたりとかして、それは別に褒められたことじゃないんだけど、なんかこうセクハラがまあ随所に現れてくるんですけど、なんかそれが、うん、まあ、まあ、ある意味生々しくも見えるし、まあ、当時の女性の立場っていうのもまあ見えたりもするんだけど、まあ、だからといってなんか女の人がかわいそうっていうふうに思うってよりかは、うん、なんかそういうふうな存在でちゃんとやってたんだなっていうか、そのままでいいとかそういう話ではないんですけど、うん、なんかそれが描かれてるなっていうのがあって、このなんていうかこう、うん、今は多分できないであろう。別にそれをやるべきかどうかわかんないけど、でもそれがあるせいで、なんか本当にドキュメントに見えるぐらい生々しく見えるんですよね。で、これってなんかこう、今のドラマにはまあ、比べりゃないだろうと思うんですけど、まあ、それが、こうそうしてるのか、やっぱ生々しく僕なんかね、映って。で、しかもその、先ほど言った時代背景みたいなことと、やっぱ本当にこう、うん、何今これから勝負取ってやるぞみたいな、証券と水谷豊が、まあ、なんかすげえこう画面越しにぶつかってくるみたいな感じがあったりして。で、まあその、エネルギーが伝わってくるのはオープニングのシーンだと思うんですけど、まあオープニングのシーンっていうのは、まあ証券が、ただ自分の部屋で飯を食うだけのシーンなんですけど、このシーンをどういうふうに作ってるのかっていうのは、まあまあ、なんかいろいろこれはウィキペディアとか見ればわかるんですが、まあまあなんていうかな、音楽で気がつかないけど、めちゃくちゃオシャレだと思うんですよ。ただ飯食ってるだけだよ、オープニング。これは多分、なんていうかこう、それを元にして現代に起こしてるドラマとか結構あるとは思うんですけど、やっぱあれが一つの原点なんじゃないかなと思うんですが、その証券のかっこよさと彼が役柄として持ってるいろんな背景だとか、それからまあ切なさみたいなこととか、あと破れかぶれな感じだとか、バカバカしい感じ、ちょっと笑える感じとかがギュッと詰まってるオープニングなんか見ると、あ、こういうドラマなんだのがわかるんで、まあ、そこからちょっと楽しんでいただきたいということで、傷だらけの天使なんですが、まあ、ちょっと今枠組みだけのお話しかしてないので、うん、まあ、ちょっとぜひ内容は見ていただければと思うんですけど、うん、と言ってさ、うん、見れるのって話じゃないですか。
うん、あ、ね。来ましたね。
そう。でね、俺嫌だったんだけど、
うん。
まあ、たまたまいたら Amazon プライムで見れるらしいんです、今。
なんか最近ツイッターで話題になってましたよ。
そうそうそう。で、まあ、フールとかでも、うん、日本テレビ系なんで見れるんですけど、まあ、今、アマゾンプライムでも見れるらしいので、
ね、
そうそうそう。で、多分アマゾンさんのおかげですから、おかげか知りませんけども、多分ほぼそのまま出してくださると思いますから。
ね、ああ、はい、じゃあ、やべえところ、エロ&バイオレンスはそのまま。
そうだね、そうだね。そう、うんうん、だけど、なんか、まあ、そこがどうしても注目を浴びるんですけど、それが、ある意味いいフィルターとなって、当時の時代もよく見え、うん、わかるというのもあるし、なんていうか、人間生きてるってことが、 あの、キャラクター造形とかは全然違うんだけど、多分今でも変わらないというか、これはなんかああいうその、現実を見つめるっていう風なアプローチっていうのは今でもあってもいいのかなと思うし、形は変わってても今そういうのはあるとは思うんですよね。うん、ただその、すごく今は、丁寧で美しくそういうのを描ける能力がみんな持っててるもんだから、なかなかそれを再現することはできないと思うんですけど、まあだから昔のドラマを見るっていうのはそういうものが見れるっていう良さなのかなとは思うんですが。
うんうん。
はい。という感じで、傷だらけの天使が、今も見れるということで。
ちょっと見てみたいですね、確かにね。このタイミング。うん、だから、ただ長いんだよな、26回でしょ？
まあ、昔のドラマのいいところっていうのは、うん、まあもちろん見るといいんですよ。つまり、例えばその、証券は、24歳の設定らしくて、うん、で、うん、別に何でもないんですよ。何でもないんだけど、時々、多分彼に子供がいるとかってことを示唆されたりするわけ。
うんうんうん、
そういう、大体詳しく設定を掘っていくのが、今時の優しいドラマだと思うんですけど、もうね、うん、なんか写真がちょっと出てくると か、ポロッと自分で語るぐらいなもんで、ほとんど説明がないんですよ。で、だからそういう風な伏線はあるにはあるんだけど、まあ基本的に毎回1話完結な物語なので、うん、まあ好きなところちょっとつまむだけでも全然よくて、まあ、できたら最後つまんだ後に最後最終回とか見てもらえると、まあ流れがあったりするんで、それはそれで
いい。つまむとしたらどの回がいいとかってあります？
そうっすね、そうっすね。まあ、でも、そうだな。だ監督で選ぶっていうのは一つ手かもしれないですよね。深作監督の、まあ1話なんかは深作監督だったりするんで、うん、
1話、3話、
はい。
かな？
そうですね、はい。アクションという意味では、とても、面白いと思いますし、あと先ほど、うん、言ってたロマンポルノの、有名な監督の回、上白さんだっけ？
あ、熊城辰巳ですか？
はい、はい、とかも、
は4回、6回ですね。
そうですね、いいかもしれない。
ウィキペディア情報だとすごい視聴率が下がったって書いてありましたけど。
あ、そう、だから、そうなのよ。いいですよ。あと、桃井かおりの14回とかね、いいかもしれないですね。
へぇ
ー。まあ、内川慎一さんという方がメインライターで書いているのかな。
内川慎一、はい。ウルトラマンのね、はい。
そうですね。セブンの人だったりしますけど。うん、そう。この回なんかもいいかもしれないですね。まあ、どれ
を。20回は渡辺淳さん出てるんですね。
渡辺淳です。もうどれを撮っても俺はいいと思うし、まあ、とにかく役者見るだけでもめちゃくちゃいいんですよ。例えば10話の小松政夫さんの回なんてめちゃくちゃいいんですよ。これほとんど、この回は、水谷豊が活躍するような回なんですけど、これね、小松も、うん、まあ、当然ですけど小松政夫さんめちゃくちゃ若いんですけど、この子の、まあ、なんていうかな。
想像できねえ
よ、うん。若さっていうものと都会っていうものとのなんかこう、破れる感じとか、なんかいろいろそういうのが見えてきたりとかするんですけど、うんうん、まあ役者さん見るだけでも、うん、だって初回なんかめちゃくちゃすごいよ、うん、もう。まあ、めちゃくちゃすごいって、柳信夫が出てるっていうことなんですけど。
あそう、まあ、悪役紹介。は
い、金子信夫みたいなのも出てきますしね。まあまあ、そういう、うんうん、まあ、本当に、あの人が出てんだなっていうふうなことを振り返るっていう、まあ、楽しさもまあありますが、まあ、どの回見ても面白いんですけど、そうですね。うんうん、あと、まあ、工藤栄一監督の8話ね、偽札作りに愛のメロディーをなんかもいいかもしれませんが、そうね。なかなか、あと、22話の口なしの花に別れのバラードの篠ひろ子の回も、これいいかもしれないですね。まあ、まあ、そういうイラストのキリはないんですけど、うん、まあまあ、そういう感じでして、はいはい、まあ、どれを見ても僕は面白いかなと思いますし、ただね、うんうん、風景を眺めて見てるだけでも面白いし、役者さんっていうのもあると思いますし、うんうんうん、ただそういうなんか、何層かに分かれて楽しめるのかなというふうに思いますが、
うんうん、
はい。ちゅうことで、ちょっと古いドラマというか、うん、まあ、めちゃくちゃ古いですよ。古さで言えば。
そうですね。僕、全く生まれて、かけらもない時代ですからね。うんうん、
なので、ちょっと時代背景をね、イメージしながら、なんかみんなが、どうなっていくんだろう、うんうん、この先みたいな気持ちの中で見てたドラマなんだなっていう意味では、なんかちょっと、少しシンパシーも感じられるのかなというふうに思います。
う
ん
う
ん、
面白そうです。見たいです。見ようと思います。
はい。
ありがとうございます。
ということで、長くなりましたが、今回は、 週刊ドラマ語り、全く今のドラマじゃないですけど、傷だらけの天使。うん、まあ、ちなみに他もいろいろとね、古いドラマをね、懐かしんでたら結構出てきたので、まあ、ちょっと機会があればまた、ムー一族の話でもしたいと思いますんで。
ムー一族。
ムー一族今、あの、BS でね、やってますけどね。はい。
あ、そうそう、はい。はい。ありがとうございます。はい、では、今回ね、週刊ドラマ語り以上でございます。お相手は、岩崎、オレンジと、
そうね。俺はやっぱ岸田新になりたかったな。ポンでした。
種ラジー、また。